ということで、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
それではどうしよう。最初、自己紹介ぐらいからいきますか。私は誰で、
自己紹介、私は誰で、
なんでここにいるのか。
あら。
そこからスタートしましょうか。みきおさんからいきます。
私からいくんですか。
いや、どちらからでも。じゃあ、私からいきましょうか。それでは、一応私のチャンネルに上げる予定なので、どうしよう。まあいいや。オーディオ側も、ポッドキャスト、ビデオ側、YouTube 側で大丈夫かな？大丈夫ですか、みきおさん。
はい。
OK。ということで、伊勢谷二郎です。皆さん、いつも聞いていただいて、いつも見ていただいてありがとうございます。私は誰か。ポートランドに住んでいます。プロスワークの、MSA4C というプログラムを、プロスワークインスティテュートで卒業して、ということで、表日本に育ってますという感じですね。そんな感じ、それぐらいでいいかな。とりあえず、新創民主主義、パッションがあります。いろいろ考えてますという感じで、それぐらいです。それなので、今回、ちょっと1月6日のアメリカで起こった事件が面白そうなので、みきおさんと話してみたいなと思って、こういう企画をしました。こんな感じです。みきおさん、
はい、どうも。はい、みきおです。僕もポートランドに住んでまして、多分二郎さんとは何キロメーターぐらいしか離れてないと思いますが そうですね、プロセスワークではやっぱり二郎さんよりも2、3回先なのかな、
ね、私は3回生第3期なので、伊藤さんは第1期、
第1期のなんかすごく非常にカオス的な第一期を卒業しまして、ただその後は二郎さんの方ずっと新創民主主義とか関わっておられて、僕はまあそれほどではないんですが、一応ブログとか書いてまして、それも最近あんまりプロセスワークって言わないんですが、でもまあやっぱり考え方の基本には入っているので、そういうことはありますね。で、まあ、私も、やっぱりアメリカに住んでいて、1月6日の出来事は、なんというか、っていう。
2021年です。2021年1月6日、歴史的な日だと思います。
こんなのありだったのっていう、なんかそういう、私もだからだいぶ、考えさせられまして、まあ、いろいろ他の人も、まあ、友達、知人もいろんな話をしてるんで、まあ、その辺、まあ、興味ありますね。
そう、今でもまだ多分話をしながらだんだん把握していく部分もあると思うので、今でやっぱちょっとやっぱりすごすぎて、今でもしっかり把握できてないんじゃないかなっていう感じもまだしますね、はっきり言ってね。
それはしますね。
私もまだきっとちゃんと分かってないんじゃないかな。
今でもやっぱりちょっと釘をかしげてるようなとこはあって、なんか今でもね、まあ基本的にはやっぱり、あれ？ああいうことは起こり得るんだったっけっていう。それがなんでありなのかなっていう、なんかその辺がね、まだちょっと理解できてないっていうか、まあ、今でいろんな人がなぜ人たちが国会議事堂の中に入れたのかということ自体、いろんな憶測を出ているようですが、
ちょっとじゃあ行きましょう。じゃあ、はい、とにかくそうです。まずじゃあ2人で、まず、まあ、コンセンサスリアリティ側といいますか、ファクトベースといいますか、はい、割とできるだけこう、オピニオンを置いといて、きっとこれが起きたんじゃない、カメラ見たとか、一時情報にできるだけ近いところでまずちょっとこうトラックして、それから2人の意見立場若干違うと思うので、ていうかそんな感じで、そんな感じの企画でいいですか。
そうですね、
はいはい、で長さそうですね、ちょっとまあ次が入ってたりとか、今1時半ぐらいですけど、後ろ大丈夫ですか、時間的に。
あ、後ろ大丈夫ですよ、今日は。
じゃあもう好きなだけ、好きなだけ時間かかるだけかけちゃって OK。 でも疲れちゃうと、はい、クオリティ落ちちゃうと思う。まあ見る方もあんまり伸び伸びで疲れてたらだから、マックス90分ですね、はい、どう考えても。一番長くて90分で、はい、私は次の企画が、 ちょっと見てくればよかったです。始める前に今日が16日、そうです、だから2月16日、2021年2月16日の時点で、みきおさんと私の脳みそが把握しているレベルということで、はい、私の次が3時なので、はい、あ、1時間半、そうですね、90分大丈夫ですね、マックス。
あ、そうです、まあ、すうん、
はい、はい。マックス90分でいきましょう。まあ、それより早く、あ、終わったなって感じでしたら終わりたいと思いますが。はい、それでは、ね、じゃあ何が、どっから行きます？どの辺から行きます？ 11 月2日3日から行きます？どの辺からスタートしたいのかな？
まあ、
2016年からスタートします。
いや、まあ、僕はやっぱり11月3日で、その選挙でまずそのトランプさんが、まあ、結果受け入れないと。
うん、てかそれもう11月2日3日の前から言ってますよね。
前から言ってますよね。結
果受け入れないし、まあ、受けられないし、さらにもしも私が負けたら、それはもう選挙が間違ってるんだっていう、選挙の投票の前から言ってるって、まあそっか。
それをずっと、ただ、まあね、選挙の前にそれを言うのは、まあまあ、そういうのもありかなっていうのもあったんですけど、選挙が終わってからも、
まあ、終わった、どこをして終わったっていうのもまたありますが。
もうまあ終わっまあ、普通に考えれば終わったと。
じゃあ一応そこも試験、あ、じゃない、投票の仕組み、ね、11月2日3日にみんなが投票するのがあって、その前にもうメールボートで、いろんな不在者投票とか、はい、その前から投票した人はかなり多くて、
投票されてるんですよね。
うん、あの民主党側が特に多くて、特に COVID も、あの新型コロナもあってというのがあって、まあ、投票、実際投票所に行った人もいて、そしてその後投票の結果が開くプロセスが結構あって、その後リカウント、こんなパーセントある幅より小さいともう一回カウントしてくださいと、手でカウントしてください、機械じゃなくてとかいうのがあって、でその後、12月何日かぐらいに、選挙人ですね、選挙人が投票するプロセスがあって、それは州の管轄なんですけど、でその後、まあ、1月6日に、上院下院であの結果が出ましたよって確認して終わりというのが、まあ、流れ、うん、
流れもはずだったんですよ、ね。
はずだったんですが。
はずだったんですが。
が。
まあ、そうですね。もうなんか、なぜか、そう、1月6日で、まあ、さすがにその辺で蹴りがつくかなとは思っていたんです
が。一応、例年でいきましょう、例年。例年だと、その日の晩か、まあ、次の日ぐらいには、で、まあ、カウント、ね、遅れて、メールが遅れて郵便が到達しても OK の週もちょっぴりあったりして、まあ 2,3 日でリカウントが入ってもまあ1ヶ月ぐらいでとか、ね、それぐらいで例年で終わることが多い、
は
い、
例年はあの もちろん近ければあの、まあ、リカウントしたいなんとかってありますけど、近くなければ、
うん、リカウントして多少あれしてここはひっくり返っちゃっても、まあ盤には出ちゃったっていうのが、まあ、
あんまり関係ないというか、今回の場合はまあ結果、まあ、一応結果としてはかなり差があったので、あの普通であればもう、いわゆるなんていうの、コンセッションスピーチっていうんですかね、あの、うん、敗北宣言っていうんですかね、あの、あ、恐れ入りました、負けましたっていう、それで蹴りがつくというのは普通なんですけど、あの
今回コンセッションは一切やらなかったですね。
全然トランプさん、
まあでも一応言ったか、一応、次の大統領がっていうのは言ったので、まあ、あれは数度コンセッションだったかな。
あ、ちょっとそれ言いましたね。あのだけど
少なくともその1月20日が終わった後に、私がまだ大統領だとは言わなかったので、
そこは言わなかった
ですね。そこは
言わなかったですね。ただ、やっぱりコンセッションしなかったんで、前から、なんかジャーナリストで心配してた人がいて、これ、いろいろ見てみると、その上院だったかな、まあ、議会、可能性としては、投票の結果を議会が蹴っ飛ばすこともできる。
そこなんですが、州、州なんです。だから各投票は州の管轄なので、州の議会が、 選挙方法も決められるので、この選挙人なんか怪しいから俺たちで新しい選挙人決めちゃって、でこう投票しちゃうよって議会がテイクオーバーするのは、それは州の中でできるっていう法律になってるんですね。知らなかった。
でも今回はその例えば1月6日をの時点で、要するにまだひっくり返る可能性はあったみたいで、
まあだからそれはマイク・ペンスの副大統領が、一応なんていうんですかね、確認するのの、それの憲法解釈で、まあ多数派のメインストリームのオーソリティの解釈ではそれの力はないというふうな解釈だったので、マイク・ペンスの違い流れたんですけど、まあ一部の人たちは、あれはそこにはパワーがあるんだって解釈した人たちもいたと。そんな感じですか、ザック。
それはトランプさんがそう言ってて、ただ、この聞いた話では、あそこで上院も下院も意見が2分の1じゃなくて、多分3分の2かもしれないですけど、3分の2集めることができれば、一応投票の結果を保護にすることも不可能ではないと。
お、3分の2、どっち側ですか、下院、上院、両方、片方。
上院だから上院で、
上院で3分の2。
可能性はゼロではないんだっていう話は聞いたことがありますね。で、それはなんでかっていうと、要するに、要するにこれまでこのシステムの一番最後の方までテストされたことはほとんどないんですね。
ああ、そうそう。で、これも実はBLM、ブラック・ライフ・マターのレイシズム関連と、これからもちろんがっちり組んでるんですけど、要するに、アメリカの建国の時に、何らかの理由で変な人たちか、多分黒人かは分かんないですけど、要するにちゃんとオーソライズされてない人たちが変な投票して変な結果にならないようにいっぱい線が引いたんですよね。それだから、選挙人も、まず選挙人本来トランプ側に登録する人、本来バイデン側に登録する人いるんだけど、それがたまにっていうか、まあ、時々ですね、時々反対側に投票する人いるので、はい、だから それがだから、なんか体制が揺らがないようにそこで変えられるようにしてあるし、でそれもさっき言った州のレベルでさらにそれをひっくり返せるし、はい、じゃあ最終的に上院下院のワシントン DC でもひっくり返せられるようになってるんですね。
それもなんかあるんですね。
okay、
やろうと思えば。ただそこまでは、
あ、でもそれを多分マイク・ペンスがスタートしなきゃいけないのか、バイスプレゼントマイク・ペンスがスタートして、これちょっと怪しいぞって言って、で3分の2の投票が通ったらひっくり返せるって、そんな感じですか。
そんな感じだったみたいですね。
あ、okay、
とにかく共和党の中でやっぱり140人って会員ですよね。会員の140人が少なくともこの選挙を無効であるというようなことに賛成していたという話があって、そうすると、まあ、だからそれは過半数でもないし、何でもなかったんですが、でもやっぱりそれだけの数の人間じゃなくて議員が、
エレクティッドオフィシャル、選挙で選ばれた。
で、やっぱり、そうですね、まあ、規則上はそういうことになるんですけど、で今度はその、どうですかね、トランプさんが、1月6日に上院でそれを最後の確認をやってるときに大演説をぶって、まあ浴びて何十分で、浴びて1時間以内ですよ、あれ確かね。
そんなもんですか。
浴びて40分かかるんですか。で、要するに彼が葉っぱかけて国会議事堂に行けと。
でもその葉っぱかけるのも、ね、その日だけでなく、もう前からずっと用意してたっていうのが今回の弾劾裁判の、
はい、ペンスさんにずっと圧力をかけて、で結局実は知り合いで 見てた人がいて。
何を見てた？
あの、演説は見てなかったのかな。その人はね、国会議事堂の方にいたんですよ。
あ、いたんですね。
国会議事堂の方見てて、そしたらね、あの、確かに、演説が終わって、演説が終わったのは、まあ多分、携帯で見せたんだと思うんですけど、演説が終わってすぐに、あの、国会議事堂の入り口で騒ぎが起きて、で、しばらく、あの、警備側が押しとどめてたんだけど、だけど、ある瞬間に警備側がスッと引いちゃったっていうんですよね、その人の証言によると。それで、人々がバッと入っていった。ただ、その人は、あの、その人はトランプが好きな人で、
あら、
ただ、そういう暴力沙汰は嫌い人で、
うん。
で、その人が見ていた限りでは、あの、まあ、その人は、その、議事堂に入っていった人たちは、あの、アンティファじゃないか。実際にアンティファっていう声も出ていたっていうことも言っていて、まあ、それもまあ、
オッケー、じゃあそこ、その辺で、じゃあそこから行きましょうか。
そういう、あれもあると。
あの、じゃあ、そのミキオさんリアリティ、ジオリアリティの入った、あそこに1月1日、4月6日に入ったのはアンティファじゃないか説、ここ行きましょうか。
それは、それはね、さすがに、ちょっとなぁと思いますけれど、
あの、
ただそういう、あの、僕が言いたかったのは、そのトランプ側が全部そういう、あの、なんていうんですかね、もうめちゃくちゃやりたい人ばかりではなくて、トランプ側の、なんていうかな、穏健派もいるわけですね。で、トランプ側の穏健派にとっては、あの、その、国会議事堂に入る、侵入するっていうのは、too much であるというふうなのはあったみたいですね。
まあ、
でそう思うからこそ、入ったのはアンティファだとも言うわけですけど。だけど、その気持ちとしてはね、気持ちとしては、そういう、荒っぽいことを、トランプ支持の中には荒っぽいことを嫌いな人もたくさんいる。
いや、そこは全然問題ないですよ。ただ、今、いいですよ。じゃあ今、ミキオさんの言った、トランプサポーターにも、ガンガン入っちゃう人と、入るのはいけないなと思っている人がいた。これも全然問題ないです。全然問題ないです。そして、そういう人たちの中に、入ったのはアンティファだと言った人がいる。これも全然問題ないです。ここまでは。
はい、
いいですか？それもなんかもっと言いたいことあります。はい、その他に。
そういうことで、あともう一つは、あの、トランプの演説が終わったのと、その国会議事堂に入っていったのと、割とまあ時間的には近かったんですね、どうも。うん、だから歩けば40分かかるところを多分数分で。っていうことは、要するに、あの、入ってきた第一陣は、トランプの演説の終わりまで聞いてきたんじゃなくて、演説の途中で来たか、初めから国会議事堂に張り付いてたか、
うん。か、オンラインで見てたか。
うん。だからその辺、まあそれが、まあ実際問題としてそれがどれだけ大きな違いを生むのかっていうのはちょっと僕には言えないんですけど、うん、ただ、あの、まあトランプ支持者の話を聞いてると、トランプの演説が終わって、もうすぐにあれは始まったんだから、あれはトランプ支持者がやったことじゃない。そういう話が出るわけ
よ。okay、 そこ、okay、 いや、そういうトランプ支持者がやったことじゃないという人がいる。そこまでは問題ないです。そこまでは問題ないです。ただ、まあ、いろいろ。じゃあ、ミキオさんはどう思ってるのか。そう言った人がいるというのは全然問題ないです。ミキオさんはどう思ってるのか。
僕はあそこまで、あのね、大統領にあそこまで発砲をかけられてたら、そりゃやる人は出てきますよね。国会議事堂に行けっていうのも、
今発砲をかけその最後の演説の話ですか、それとももう何回も何回もその前からやってた、
前から彼がずっとあの選挙意識が取られた、 盗まれた。センキューだろうとずっと言っていて、で、あの演説の中でも、前にも言ってると思うんですけど、あの演説の中でも、その要するにその国のためを思うならばみたいな感じの。
OK、じゃあ状況証拠ですね。じゃあちょっとその前にファクト、あの、インタープリテーションとかがだんだん出てきたので、その前にファクトベースでいきましょう。
ファクトベースで。
はい。中に入った人、たくさん逮捕されましたよね。
かなり逮捕されましたね。
はい。その中に何人アンティファがいますか？
アンティファと確認された人はほとんどいなかったんじゃないですか？
私が知る一人。
一人いたんですか？
一人カメラマンで、アンティファ側がもう、はい、うん、あって、実はね、アンティファ側からはこの人アンティファじゃないよって言われちゃってるんだけど、本人はアンティファだと言い続けてる人がいて、うん、その人がカメラのために必要だって言って入ってたっていうのが私の知ってる限り一人。まあ、どれぐらいその人がアンティファネスがあるかどうかは置いといて、本人はアンティファだと言っているという人が一人いるというのは私がファクトベースで知ってる気がします。それ以上、それ以外、あと30人ぐらいいたとか、3人ぐらいいたとか聞いたことあります？
あとは、アンティファとして確認された人はいなかった
でしょうね。OK! じゃあそこはクリアですね。そこクリアですね。じゃあ、どっちから出てきたんだったら、一応反対側も出しておきますか。あの、オースキーパー。あの、右翼団長、あの、極右団体、オースキーパー。あ、わかんないかな。
わかんない。
オースキーパーって言って、うん。あのオースっていうのはあの先生。
あ、オースキーパー。はいはい。
うん、あ、知ってます。OK。あの、ライフルとか、あの、機関銃とかいっぱい持ってて、
はい、
あの、時々ミリタリー出動して守るって言って、あの、はい、私たちは憲法に誓った先生を守るんだって言ってる、まあ、極右団体なんですが、それの、あ、トップが、FBI の素晴らしいインフォーマントだった。
ああ、なんかありましたね。
はい。あと、あの人も、プラウドボーイズ。プラウドボーイズの方は、12年前ぐらいか。あの、やっぱ FBI のためにお金をもらって働いてたと。
ああ、はいはいはい。ありましたね。
まあ、ちょっと、そこまで行くと、ちょっと、あの、まあいいや。まあ、じゃあ、とりあえず、今、私たちが話したのは、トランプ側の人が、あれはやったのがサンティファだということを言ったと。で、その中でファクトとして出てきたのは、まあ、一人、ちょっとアンティファ側からこの人アンティファじゃないよって言われてる感じもするんですが、まあ、本人はアンティファだと言っている、カメラを撮るって言ってた人が捕まっていると。これはファクトですと。ということで、他、なんかもうちょっと、1月3日系。
あとはそうですね、国会議事の中で起こったことを、どう見るかということですけど、どうですかね、次郎さんは。
私のハイライト、1月6日の国会の中でのハイライト、私が一番なんかおおっと思ったのは、撃たれた人。
ああ、撃たれた人ね。
あの、空軍ですか、元空軍の女性、
ベテラン退役軍人ですね、
退役軍人。あそこのシーンが複数のカメラで撮られてて、はい、それを見ておおっと思いましたね。ちょっと
は、
まあ、ツイッターとかでも流れたんですが、有名なシーンはなんかパーンって撃たれて倒れるっていうシーンの方が一番なんかメディアとかには載ったんですが、
はい、
実はメディアにあんまり乗らなかったのに、There's a gun! There's a gun! って言って手が出てて、ガンがもうポイントアウトしてるんですね、窓のところ。
はい。
だからそれがかなり大きな声で叫んでるんで、その周辺にいた人は There's a gun! って言って、もう銃が出て見えてるっていうのは気がついてたというコンテキストがぽっこり落ちてる感じがするんですね。
ああ。
で、その銃でも銃が向けられてるところに彼女はまあガラス割って、これは確か割ったんだ。もう一人のヘルメットがなんか黄色い。かなんか着てたヘルメットでガーンって割って、でその女の人が入ろうとしたのでパーンって撃たれたという、このコンテキストがなんか若干落ちてる、メディア系で落ちてる感じがしています。私的に、
僕が見てた多分最初の頃のビデオでは確かに覚えてますよ、ガンなんとか。だから、あの、警察がガンを銃を向けてたのは知ってた、しつつやってたみたいだなと僕も理解してたんですけど、
まあ、そこだけ。
ただ、 どうなんでしょうね。
あと、
まあ、僕のね、知り合いに、いわ MP っていうんですか、
ミリタリーポリス。
ミリタリーポリスだった人がいて、
なんだこれ、軍隊の中の警察、軍隊自体を取り締まる
警察。軍隊の警察ですね。軍隊の中の警察やってたやつがいて、まあ、彼、まあ、僕が、なんであれ、あんなに簡単に人が入れちゃったんだって聞いたんですよ、国会議事堂に。
はい。
そしたら彼はね、いや、ああいうところは、大体そんなに、これまでその国会議事堂に退去して人が入ろうとするなんていう事件はちょっとなかったし。
1912年以来でしたっけ？いや、1812年以来でしたっけ？
警備側としては、まあ、彼の感じでは、警備側は、まあ、予想できなかったのは無理もない。
あ、そうですか。だからリクエストしたけど拒否された説とか聞いてないですか？
だから、そういう話もありますが、まあ、まあ、彼は別にそこにいたわけではないので、彼の、まあ、
推測。じゃあ、OK、じゃあ推測はちょっと置いてて、ファクトベースでいきましょう、ファクトベース。
ファクトベースでは、とにかくあんまりいなかったわけですよね。
うん、いなかったという事実で、その前に、前日か前の週かなんかでリクエストして、で、それが何らかの理由で OK って出なかった。
それはもうニュース出てましたね。誰がどこにリクエストしたのかちょっと忘れちゃったけど、
で州兵、ナショナルガードへのリクエスト、誰がしたかは、どこだっけ、あれじゃない、国会警察かな。
国会警察かもしれないですね。
で、それで、まあ、うん。だから、まあ、じゃあ、ここは次郎の妄想ですけど、まあ、妄想じゃないかもしれないけど、トランプが、もしくは、そういうのがあんまりやらないようにと指示していた可能性。
それは、可能性としてはあるでしょうけど、特に、
ファクトとしては出てない。
ファクトとしては出てないですよね。
うん、まあ、ファクトとして出てる部分っていうのは、トランプは中継見てたと。で、明らかに、ね、人が死んだりしてるのを見てたと。で、人が入っちゃったのを見てたと。それなのになんで、やめろ、入るのやめろって言わなかったか。
そこを彼、ある時点で彼は帰れ
ね、もう何時間も経ってから、2時間かな、2時間か4時間ぐらい経ってから、顔をうちに帰る。
だからそこは、まあ、その辺の彼の行動を見てると、
まあ、入って少し暴れてほしかった。
そうで、まあ、これはまあ個人的な見解としては、大統領です、それはない。
あ、ちょっとそこ、そのレベル、そのレベルいきますか、じゃあ。
大統領である以上は。
じゃちょっとハイライト、じゃあ、OK、じゃ全体、全見て、ハイライト、じゃあ大統領でそれはない、OK、OK。じゃなんでですか、じゃあ私はなんでですか、大統領でそれはないはなんでですか。
それはね、
どのレベルで。
いや、もちろんその絶対に選挙に不正があったと信じているのならば、
ちょっと信じてるって言えばいきますか。だって50、62でしたっけ、58の裁判で1個だけまだオンゴーイングでしたんで、全部他全部負けて、負け方もなんかもう全然お話にならないって言って負けてるのがほとんどっていう、そういう、それでも彼は信じてたと思うって、それが三木さんのリアリティですか。
彼は信じていて
と思います。あ、オッケーオッケー。
彼は多分信じていたんでしょうね。
信じていたと思う。三木さんは彼は信じていたと思う。
多分信じていたんだろうと思います、ね。
すごい。じゃあリアリティが相当ずれてた可能性、ちょっとほら、メンタルイルネスっていうか、エキストリームステイツの可能性も実は結構考えている。
そうですね、あのタイプの経営者っていうのは、これまでの20世紀、21世紀の初め頃からかな、だんだんこう話になってきたらしいんですけど、 トレーディングがすごく高速化して、人間がああだこうだって考えてる時間だんだんなくなってきて、要するにこれやっていう風な感じあの勢いでやるあの経営者がだんだん乗せてきたっていう話があってそういうなんか僕の感じのトランプっていうのはなんかその
でも不動産屋さんでしょ、壁屋さんじゃないでしょ、
不動産屋だから壁じゃないんですけどね、ただ
あ、傾向として、okay.
結局、まあ、あれ、まあ、その2008年の
てか不動産屋さんって言います、それともエンターテインメントって言います、どっちの方がメインな感じします、二京さん的にはエンターテインメント屋さん、不動産屋さん、
あ、だから不動産屋としては結構いいところに目つけて商売したところもあったらしいし、でも何回も
させてますね。メインの収入4つのニューヨークの4つのビルディングしかないんでしょ、メインの収入。
あ、そうなんですか。
ここに集中しちゃって4割ぐらいかな、集中しちゃってるので、ちょっと経営者としてはなんでそんな1個だけのビジネスにそんなに集中しちゃうのっていうレベルと聞きましたが。
ああ、でも 彼は本当に不動産しかやらないみたいですね。
あ、そう、あ、じゃあエンターテインメント屋さん側はそんなに三京さんとしてはリアルじゃない、
エンターテインメントをもちろんやってるんですけど
エン
ターテインメントでそんなにお金が儲かったとはちょっと。
あー、 OK、 じゃあメインスキルは不動産屋さんで、エンターテインメントは、まあ、サイドでやってたっていう感じ、副業でやってたっていう感じです
ね。さすがにそうじゃないですか、だってエンターテイナーの収入っていうのはすごくいいところでの人はまあ結構稼いでるけど、でもそれでも多分トランプさんが不動産で稼いだよりはずっと少ないでしょ。
そうなんですか。
トランプさんっていうのはさ、
でもどうですか、リアリティとしてここ4年間トランプを経験して5年経験してきて、彼はこうなんか不動産屋さん的なネイチャーを感じます、それともエンターテイナーのネイチャーを感じます。
これあ、まあね、政治家としてはこれエンターテイナー的なところ
政治家ですね、
感じますね。すごくこうなんていうんですか、彼の演説とかね、彼の演説全部聞くってすごい苦痛なんであんまり聞いてないですけど
聞くに耐えないって今言ってます、トランプの演説は聞くに耐えない、
聞くに耐えないっていうよりは
聞くのが難しいぐらいひどすぎるって言ってます今、
ひどいとかいうよりもそのあんまりほとんどの場合あんまり大したことは言わないんですよね。
なんだこう、オッケーオッケー、大したこと言わないというのが、
聞いてる人の気持ちをこうなんかね、慰めるような、撫でるような感じのと言って、でそれがかなり長いんで、でもう聞いただけで、これは特に事実とかなんとかいうこととは全然関係ないなっていうようなこう気分的な話を随分しますし、だからそういう意味で。だからそれがすごく好きだった人もいるんですよ。
あ、まあ、まあそうです、半分の、そうです、私も何回も何回も脳みその中で繰り返してるのは、大体半分の人はトランプに投票したんだ、大体半分の人は投票にトランプしたんだ、これすごい私の非常に重要な自分に言い聞かせて、
そうそう、
ちょっと待てよ、アメリカの半分の人はトランプに投票したんだと、これすごい重要な、
それ
は
ね、すごい重要な、それはすごい大事なことで、むしろトランプさんがどうのこうのというよりもそっちの方が大事ですよね。まあ、考えて
れば。OK、じゃあメディアの話とかに行きます？ SNN とか、ソーシャルメディア。
どういう、あれで、そうな
って。でもちょっとその前、じゃあちょっとジローフレーム。はい、そうですね、YouTube、他の YouTube のビデオに曲げましたが、私のフレーム、だから、真相民主主義大好きな私としては、はい、まあ、第二次世界大戦後、現在世界大戦中も含めて、一応、世界の民主主義を守ったり、リードしたり、世界の民主主義のために爆撃をバリバリしているアメリカの、その軍隊のトップの司令官である大統領が、民主主義の、まあ、根幹ですよね。根幹である、投票自体、投票制度と批判し続けただけでなく、本当にその投票のやってるプロセス自体を止めちゃった。だから、こ これ、ね、世界の民主主義のリーダーシップとか言ってたのにな、今このブランディングはどうなっちゃうんだろうとか、そういう辺とか脳みそ行ったりするんですけど、その辺って興味あります？
あ、その辺は
最初から嘘だからあんまり気にしてない。
今まであんまりそれはなかったわけですけど、
じゃあ私もそうですね、これは。
アメリカは、少なくともアメリカ国内では、割と、まあ、選挙なんかも、まあ、バイデンさんも言ってたかな、ずっと、要するに、まあ、どちらがもう勝ったということになれば、まあ、多少まあ不正とかなんとかもあっただろうけれども、でも、まあ、そういうことはあんまり言わないで、負けた方が、あ、恐れ入りましたね、こう。つまり平和的に。
恐れ入りましたっていうよりも、おめでとうっていうんですよね。
まあ、おめでとう。
結構重要だと思ってます。おめでとうって言って次
に、
まあ、君勝ってよかったねっていう感じで、それでね、演説を打つっていうのが、まあ、お手伝い。
で、それをずっとやってきてて、で、それが、まあ、それは非常に大事な伝統だって言われて、まあ、確かにその通りで。
ピースフルパワートランジションってことで、権力の平和的に移譲していくということで、これも、ブランションね、民主主義の根幹って言ってもいいですか、これも一つの。
もう一つ、まあそうですね、これができないと、まあ、すぐ、割とすぐに、まあ、軍事力を使うとか、なんか
そう、私今回、だから今回パズルで、他の YouTube のビデオでも言いましたけど、一生懸命考えたのは、あれ、クーデターだったら、ちゃんと軍出てこないとって思ってたら繰り返し、誰もそれを言わなかったので、なんで軍出てこないのかなとか思って、でもよく考えると、ポートランドで、連邦ビルで、連邦の軍を派遣したときにもう本軍は来なくて、ボーダーパトロールとかなんかすごいフリンジな権力しか来なかったという、もともとね、あとフォトアップして、近くの教会に写真を撮りに行った、後で写真撮りに行ったらなんでだろうなと思って、フォックスニュースも気をつけて見たんですよ。あの写真何に使ったのかなって見たら、フォックスニュースでも写真は使ってるんですけど、中身コンテンツは全然関係ないこと言ってて、あ、本当に写真だけ撮ったんだっていうのが後で分かったんですけど、だからもうちょっとなんか教会に行って聖書を手にして写真撮るっていうのは、なんかもっと政治的な意味とかいろんな意味があるのかなと思ったら、なかった、本当になかったみたいで、でそれにそう、お供の人何か連れてって、その時に軍のセクレタリーオブディフェンスの、なんだ、防衛長官か、防衛長官を連れてって、はい、で防衛長官が後悔したっていうコメントを
出して、
あの辺からはっきり、あ、軍はトランプからずいぶん離れてるなっていうのが、よく考えたらあの頃からもうずいぶんはっきりしたのかなと思い出しました。軍
はあんまり、そうですね、トランプ支持に乗り気ではなかった、
うん、でその時に彼らが言う使うのは憲法解釈上っていうんですよね。
ああ、
だからそう、今回ほら日本だとシビリアンコントロールで、はい、軍隊じゃない人が軍を統制するっていうのを結構強く出しますけども、はい、アメリカはどうなんですか、三木さん、それ権力分離で、だって大統領とみんな行政じゃないや、はい、行政、司法、立法って行政ですよね。行政側のブランチとして同じ権力分離の権力の一つなんですけども、軍が大統領から離れて憲法解釈をして民主的に選ばれた大統領を無視して、これ俺違う憲法解釈だよなって言って結果を出すっていうのは、これやっぱりファシズムから、ドイツのファシズムから学んだことなんですかね。し、言われたからって言ってやっちゃいけないっていうのを学んで、それをしっかり実行したっていうふうに解釈してたりするんですけど、それってどう思います、三木さん。
そう、まあ、軍。
軍の暴走ですか、あれは。
もうでもずっと見てると、
はい、
まあ、もともとトランプっていう人は、あんまり、まあ、いろいろ軍事予算を増やそうとしたりとはしてたけど、だけど基本的に見てると、要するにもうアメリカ軍はあんまり海外では使いたくない。
そう、これ結構重要なポイントですよね。だからちょっとこれもフレームしてきましたけど、まあ、リベラル側だとファーマスーティカルっていうこの医療と製薬会社、そして、ウォールストリート、ウォール街、はい、そしてこの軍産共同体っていうのが、政府じゃなくてこの3つの力っていうのが本当に世界を動かしているのであって、政治で選ばれた人たちはあんまり動かしてないよっていうリアリティが、まあ一つあると思うんですが、その中で トランプはその軍産共同体と全然くっついてなくて、お金もちゃんともらってなくて、そのせいでちゃんと爆撃もあんまりしなかったし、今回軍隊もくっついてないって、それでバサって、そんな感じでリアルですか？
それはかなりリアリティあると思うんですよね。軍隊がトランプを支持しなかったのは多分そういう、まあ、例えば、まあ、例えば結局シリアは潰さなかったりとか、まあ、引いちゃいましたよね、結局シリアから。で、他に新しいところにも展開してないし、まあ、そういう意味で、まあ、トランプさんの、まあ、まあ、ある意味僕から見たら、まあ、トランプさんの唯一支持できるのそのトランプさんで唯一支持できるのはこの軍体を加速的に、まあ、増強するだけじゃなくてもいろんなところを送って戦争を始めるという、それは結局、まあね、ブッシュさん、ジュニア・ブッシュさんは、まあ、イラクに結局ほとんど何の理由もなく戦争を仕掛けて、
まあ、じゃあバッサリそれ言っちゃいますけど、まあ、大統領だったらもうドカーンってやって 軍隊バリバリ使って、兵器バリバリ使ってお金を使わないと、ジョン・F・ケネディみたいに普通は暗殺されちゃう。バサいいですかそれで。ちょっと荒すぎるかな。
まあそこまで言うかどうか分かんないけど、
ちょっと強すぎた。
軍隊としては面白くないことはあるでしょうね、非常に。
ですか、うん、
やっぱり自分たちが主役にならないですからね、
うん、okay、 じゃあそこも一応フレームすぎますけど、アメリカは、次に強いのはどこだっけ。もう今ロシア、ドイツ、フランス、次に強いのは
中国じゃないですか。そうな
ったら中国、中国にしますか。 OK whatever but 次に強いパワーと、アメリカの軍事力の違い自体がもう8倍ぐらいあるので、まあ、世界で最大の軍事を誇っているアメリカであるというのも一応そこは策、
それも一つありますね、はい、だからこそ。
ちなみに日本の海軍は2位にフレームされるときありますよって言っておきましょう、一応。
あ、そうですか。
2位ぐらいに入るときは、2、3位ぐらいに入れる、時々入れる組織がある気がします。
まあ、とにかく、そうですね、だ軍隊としては、アメリカ軍としては、トランプを手放しでもちろん喜べないっていうところもあると思うんですね。
OK。じゃあ、ざっくり、その軍産とかくっついてなかったんで、くっついてこなかったっていう、バサッと、バサッとやっちゃいますよ。
ある意味やっぱり軍さんの方からはトランプはやっぱり喧嘩がられるっていうか。
okay, okay. まあじゃあ中東平和に若干貢献したかなぐらいも入れちゃっていいですか。そこは唯一、ま
あ、平和にはならなかったけど、でも、うん、今までのようにどんどんどんどん国を潰していくっていうようなことはまあまあ知らなかったですね、4年間前は。
そうですよね、まあ普通ね、お家芸としてどっか の南米あたり の政府をひっくり返したり、暗殺、大統領暗殺したり、首相暗殺したりっていうのが、まあ、アメリカの伝統ですか。
パターンだったし、はい、ただそのさっき言いかけてた、そのアメリカ国内では割とちゃんと、ね、民主主義ってやってきたんだけど、だけどアメリカの国外の影響を見ていると、うん、いろんなところで民主主義的に選ばれた政府をぶっ壊したりとか
やりますね、
派手にやってるので。
OKOK、 じゃあ世界の民主主義のリーダーは嘘っていうことで、国内ではそれっぽくやってるけど国外はダメっていうこと
で、今感じるのは逆になんかそういうアメリカこれまで対外的にやってきたことをだんだん国内にもやるようになってきたんじゃないかなっていうのはちょっと怖い。
そういうふうに解釈しますか。
だってアメリカ国内っていうのはね、割とやっぱりある意味よく守られてたと思うんですよね。人種差別とかそういうことはいろいろあったんだけれど、でも基本的には
過去形にしますか。過去形に、三木尾さん的にはもう過去形なんですね。それ
過去形ですよ。もうだってい
つ終わったんですか、アメリカの差別。三木尾さん的には
だってもうあれでしょ、オバマさんの時代だったかな。
オバマさんの時代からどこで終わったんですか。
ほら、国内の暴動に対して連邦軍を派遣できるという、まあそこもね、いろいろ複雑な話でこんな単純な話じゃなかったらしいですけど、ただ基本的な方向としてね、これまでは例えばものすごい荒れた、その学生運動で荒れた 60年代の後半でも、いわゆるそのなんだっけ、ケント大学でしたっけ、プロテスタが殺されましたよね。
そうしたっけ、ちょっとそこは詳しくないですけど。
もうだいぶ前の話なんですけど、でもその時なんかでもね、これはね、州兵なんですよ。
おー、ナショナルガード。あ、州兵、ナショナルガード。
その頃でもね、あ、もうすでにその連邦軍がそういうことに関して指導するというのは、ペケという、もう決まってたんです。で、今でも、なんか今でもそんなにやってないわけですけど、ただ、
ポートランド来たじゃないですか。あれなんですか、あれは。
来ましたけど、でも、規模はそんなに大したことなかったんじゃないですか。
おお、そう言いますか。
ただね、
でも、ちょっと待って、連邦政府が市の2ブロック、3ブロックで、市の、ね、2、3ブロックでちょこちょこやってるとこに、アメリカの連邦政府が軍隊が派遣された。これはフレームしていいですか、一応。歴史上どれぐらい見ますか、それは。
だからそれは、要するに40年前には、50年前にはできなかったことなんですよ。
Okay, okay.
法律的にできなかったんです。ところが、今は、
あ、じゃあ、あれやったの、オバマさん。
オバマさんの時代だと思いますよ。
お
ー。Okay. でもそれもね、そんなに1と0じゃなくて、
うん、
いろんな規則がこう絡まってますから、そんなに簡単な話じゃないというふうに聞いてますけど、でも基本的にそっちの方向に動き出したの。
あ、ちょっと今ちょっと2、3ブロックでって言ったのは、これはなんだ、あれはなんて呼ぶんですか、BLM か。ブラックライフマタームーブメントは、うん、まあ、お昼の部と夜の部があって、夜の部になると、まあ、連邦政府のビルディングの周りに行って、まあ、ちょっと火をつけたり、物を上げたりするということが、ずっと何年、100回以上ずっと100日以上続いたというところを、はい、そこでの話です。はい、
そこでの話で、 あそこでもやっぱり彼らがその連邦軍側というかトランプ側というかが言っていたのは、これは連邦政府のプロパティを守るためであると言ってたと思うんですね。
そう言って、彼らはそう言っていました。Yes. However, ちょっとで、そのね、実際2、3ブロックで14ブロックぐらいしたっけ、ダウンタウンに向けて14ブロックぐらい出ちゃうのはまずいと言ってない、まずいので、まずカウンティか、軍も軍の、検事制、だから検事のトップの人、あと州ですよね。はい、州の、はい、なんて言えばいいんだろう、州の、あれなんて言うんですか、まあ、州の法律のトップの人、州の法務大臣なのかな、まあ、とにかく彼らが、
アトニー・ジェネラル、
ね、アトニー・ジェネラル、はい、アトニー・ジェネラルが、クリミナルケースをオープンした、クリミナルケースのためのリサーチを開始したんです。で、そうですよ。で、誰がクライムをコミットしたかっていうと、連邦政府の軍隊が、州の法律を違反したのではないかという、じゃあ違反したんじゃなくて犯罪を犯したのではないかというための捜査をするよう指示したんですね。
おお、それ知らなかった。
そうですよ、そうですよ。だからすごい、これもすごくて、だから日本で言うと、なんだ、麻薬、私が書いたのはですね、麻薬取締官って銃持てるんです、実は。日本で、日本の麻薬取締官が銃を持てるので、当時の安倍さんですね、安倍さんが沖縄のデモが気に入らないって言って、この麻薬取締官、実は自衛隊を派遣したかったんだけど自衛隊動かなかったので麻薬取締官を派遣したら、沖縄の知事が、知事の法務だ、法務部のトップの人がこれは犯罪を犯してるって言って犯罪捜査を開始するよう指示をしたっていう、そういう検事制か、検事制、いや検事のトップの人
ですね、ですね、
その人がに、捜査を開始するように指示したっていう、そういうことが起きたんです。これはファクトです。
なるほどね、そう知らなかったな。まあ、でもだから今のところ連邦軍を送ると言ってもある意味ちょっとこわごわっていうか、ドドッとやってないですよね。制圧するっていうところまではまだやってないんじゃないかなと思って、これからはやると思うんですけどね。
おー、オッケー、ちょっとこれから話が出てきましたね。ちょっと、1月6日に多少ステイしましょうか。
1月6日は、だからまあ、そこは、まあ、本当に良かったなと思うのは、 もう実際犠牲者は出ちゃったわけですけれども、
5人、あれで6人、7人、自殺で2人ぐらい死んでるので、6人、はい、7人ってカウントする人いますけど、まあ、5人から7人。
自殺っていうのがまたミステリーですよね。
まあ、なんで自殺したのかとか、まだ今の時点ではメディアに上がってきてませんが、これから出てくるかなって感じですね。
上がってきてないし、
警察官が仕事が終わった後に自殺しちゃったって、そんな感じですよ、確か。
だから、それほど精神的なストレスになるようなことだったんだろうなとは思うんですけど。
でそれは三京さんの推測。
推測ですね。Okay. まあ、ちょっと驚いたのは、日本だとね、よくほら、部下がなんかこう、なんていうのかな、もみ消しの罪をかぶって自殺するみたいな話はよくあるじゃないですか。これも本当かどうか分かんないけど、日本の文化の中では割と、なんかそういう、ね、誰か。
可能、じゃあ可能性はあるぐらいにしておきましょうか。
秘書の人が自殺するとかね。
今日は2月の16日時点ではまだ分からないけど、三京さんはそう推測している。OK。
ただ、やっぱりちょっと不気味だなという気はしますけどね。そういう死に方をしたと。ただ、まあ、
クリアなのは、警察官が、警察官側が、消火器で頭を撃たれて、殴られて、次の日ぐらいでしたっけ、はい、死んじゃったっていうのと、はい、さっき言った窓を越えた人が、はい、デモンストレーション側の人が警察側に撃たれたと、ここはクリアですね。はい、あとは、まあ、あと何人かは、メディカルエマージェンシーで、なんかね、多分、心臓とか、
脳とか、心臓発作とか、
そういう系の普通のメディカル系で、救急車がポンと入れなかったので死んじゃったというのが、
は
い、
ありましたね。あと、まあ、不幸中の幸いっていうんですかね、これでもやっぱり幸いだったかなというのは、まあ、議員さんが誰も、大怪我もしなかったし、殺されもしなかった。
これ、まあ、でもかなり近かったみたいですね。
近かったっていう話は後からどんどん出てきてるんですけど。
で、あと一応ここもあんまり日本が見えてないかもしれませんが、右側の方々、今言った、パトリオットプレイヤーとか、プラウドボーイズとか、オースキーパーの方々は、アメリカでは憲法で、個人、昔ミリシアなんですけどって書いてあるんですけど、それを個人が、武器を持つ権利があるという、最高裁まで言っちゃいまして、そういうふうに今解釈されていますので、その人たちは持っています。ちょっとここフレームしてもらわないと。
で
これが左翼側が、左側がですね、デモると、もちろん持ってる人は多少いると思うんですけど、まんまビジブルにならないし、ニュースにもならないし、左側は持ってるとやばいことになるのもあるので、まずあんま基本的に持っていかない傾向があるけど、右側は持っていく傾向があるって、ここも一応バチッと言っていきましょう。
それはありますね。はい、
あと防弾チョッキ、多分日本だと防弾チョッキってあんまり、なんていうか、防弾チョッキ着てるのと着てるのどんな違いがあるのっていうか、あんまりリアルじゃないかもしれませんが、こっちでは違いがありますので、防弾チョッキを着ていると、すごく、そうですね、性能にもよりますが、ライフル、チョッキの性能によってライフルは通しちゃうかもしれないけど、まあ普通の人が自衛用に持ってるぐらいの銃だったら通さない可能性があって、でこうトルソーって幹、胴体か、胴体以外を撃たれた時っていうのはあんまり、まあ死なない、でも胴体を撃たれると実は止血がもうほとんどできないので、胴体を撃たれて、まあ一発ぐらいだと時々助かるケース見てますね。だけど胴体2発3発以上入って助かるケースは本当に本当に少ないです。そのリアリティ、防弾チョッキのリアリティ、そのもちろんそれは見えたと思うんですけど、今でもビデオ見ると分かると思いますが、多くの人が防弾チョッキを着ている、ちょっとこれはちょっと大きくアメリカのリアリティ側言っとかないとと思います。
着てたんですか？
いや、まあ、ね、プラウドボーイズとか、特にオースキーパーとかは、まあ、もうミリシア、バリバリ銃を持ってミリシア系の人たちなので、はい、彼らは割とこう制服的に着る傾向があると、バサッと言っておきましょう。
後になったの警官でしたね。警官の証言として、なぜ銃を使って守らなかったのかって言われたときに、こちら側の警察の側の人数が圧倒的に少なかったので。
そうそう、ここも。あ、ちょっと、OK、そこもちょっと、三木さんがさっき、なぜ入れたのかって言いましたけど、ビデオで、はい、その柵を取って、どうぞってやってる警官も映っております。ちょっとこれはやっておかないと。 あとほら、はい、入り口で、持ち物検査する警官5人ぐらいいたのかな。その持ち物検査する警官もどうぞみたいな、何もせずにただ立ってるっていう、あ、スクラム組んで5人で入り口固めたりしてないよっていうビデオもバッチリありますので、そこもファクトベースで。
あ、ありました。はい。
はい、だから、ね、まあ、いや、あの、要するに警官、フィーリング的に、警官の人、でか守ってる側の警察の人たちは、あのトランプサポートが比較的多いので、みんな、みんな集まってくるところ、よしって言って、サポート、気持ち的にはサポートする人が多かったっていうぐらい言ってきました。これはリアルですか？
それはリアルでしょうね。
Okay.
本当に BLM とかになると、警察との関係が全然。
3倍。BLM、そう、左側が、デモル、そして右側デモルと、大体統計的に3倍の武力行使がされるそうです、左側には。
あとも
う一つ、これも面白かった。ビデオ見てたらですね、パンって撃たれたじゃないですか、中で撃たれて。そして、バッと大きな銃持って入ってきた。あれは警察らしいんですけど、そうするとですね、左側では絶対起きないことが起きたんです。デモ側の人が、なんかおい、みんな静かにしろよ、少しここ下がれよって警察側の横に立ってやるんですね。あれは左側では絶対見られない。そう、だから警官とかミリタリーの、軍隊系、現軍隊系、現ミリタリー系、もしくは辞めた人、退役軍人、退役警察官とかがいっぱいその右側のデモには多いので。一旦そういう事変が起きて、はい、警察が腰を足をって言うとそこにジョインしちゃうんですよ。それで警察と一緒に、おい、そこに下がれって言って警察と一緒にやっちゃうっていう、これはですね、これ左側のポートランドシーンではあまり見られないことが見ましたっていうかですね。
そうですよね。同じ要するに同じように教育されていて同じように訓練されているっていう面があるでしょうから。そう、
だからインシデントとか使う言葉もね、やっぱりそう、みんな通貨なんですよ、使う言葉が、自分たちの言葉なので。
だからそれはもう、なんていうか、まあ、ポートランドでもなんかありましたよね、プラウドボーイズだったかな、が、警察と、要するに、こう、親密に連絡を取っているとか言われて、
そう、テキストメッセージですね、テキストメッセージで、そうです、これぐらいの損害が出るとこれぐらいになるよっていうのを細かくやって、これやめろよっていうのを、警察がなぜプラウドボーイ側だけにガリガリ細かく指示して情報を流していたのはなぜなのか。
あれ多分警察の側からすればものすごく自然なこととして、
いや、俺の友達とか、俺も時々行くし、俺の友達も時々行くしっていう、そういう感じですね。
知ってる、自分たちの知ってる連中だと話も通じると、
はいはいはい、
だからテキストしても、まあ、別に不思議な感じは全然しないということですね。okay. だからそれはやっぱり国会議事堂でもあったでしょ。
そうです。ちょっとここだから、ここちょっとどうフレームしますか。だからすごく、ちょっとじゃあちょっとこれは言い過ぎかなと思うぐらいで言っときますと、まあ白人至上主義、警察、軍隊、中兵等、まあ、白人至上主義、ある程度白人至上主義で、かなり白人至上主義なのが文化として普通であるって言ってきます、バサ。
そうですね。
それ言い過ぎ。一応書類上はあれですよ、ある地位につこうとすると、この人はレイシスト、人種差別主義者じゃないですよ、白人至上主義者じゃないですよねっていうのを、調査が親戚演者とかに行くんですよ。で、その紙にみんながノーノーノーって書かないと次のステップに上がれないって、システム上はそういうふうにできている。
うん、だから、だから微妙なことになっていて、本人たちはもちろん、いや、自分はそうじゃないと。
ただ何がレイシストかっていうのを定義も全然違くて、KKK の三角帽子をかぶってなければ俺は人種主義差別主義じゃないって、本当それぐらいですよ。それぐらいで思ってる人たち結構多いからっていう、これ本当ですか、嘘ですか、どう思います。
ただレイシズムに関しては、まあなんていうんですかね、こう左側の方では逆にすごい多くの人、まあ、ほとんど大多数の人たちに対して、いや、あんたは自分はレシストじゃないと思ってるかもしれないけど、ここはどうだ、ここはどうだ、こうだって話になって、そう言われて、やっぱりそうなのかなと思ってる人、結構いると思うんですよね。
ただ、そこはちょっと、三木さん、じゃあここは私の、一応、 私も多様性トレーナーというアイデンティティもある程度あるので、もちろんマイクロアグレッションとかやりますよ。
そうそうそう。
それ
た
は、
だ。
あとインターナライズドオプレッションもあるので、別に肌が色が濃いからといって、レイシストじゃない、レイシャルバイアスがないとは言ってないですよ。もちろん私自身も少しやっぱりレイシスト的なところがあるので、っていう、だから、もちろん文化も映画から学校から、教科書から全部少しレイシスト的に、まあ、できているので、っていう、その視点はもちろんあるんですけど、それリアルですか？
それはリアルなんですが、
お、OK。
今、ちょっとこう心配しているのは、でも、今僕の周りでも、僕はアメリカの全センターに行っていて、日本の全なんですけど、まあ、やってる人はみんなアメリカ人で、
みんな、みんな。
まあ、みんなと言っていいですね。
日本の人昔ちらっと来てましたけど、もう来なくなっちゃった。
だから日本の人ね、たまに来る こ
あ、
とは
たまに来る。
来るぐらいですね。で、ずっといるのはこれだけですね。で、また今、2年ぐらい前にアメリカの全ティーチャーの人たちが、の集まりが、これからレイシズムをとやると。レイシズ
ち
ムを
なみ
や
に、
ると。
ちょっとちなみに、みきおさんは全センターで全を教えています。一応それだけ言っとかないと。
まあ、教えてるってことはあんましないですけど、でも、
教えてると言いません？ OK？OK？ じゃあ何し
まあ、
てるんです
教え
か？
てると言わないですね。あ、もう、そう、教えるのはもう、いやーっていうか、
おお。
やってないですけど、ただね、ただ2年ぐらい前から、そういう全センター、全米の全センターでの動きとして、これからレシズムをがっちりやるということになってきて、いろいろ、やってるわけですけど、ただ、それを見てると、なかなか、僕が、なんていうんですかね。まあ、僕は日本人ですから、今のアメリカで露骨に人種差別するカテゴリーに入ってないんですよね。露
ちょっと
骨
待っ
じゃ
て、
ないんですよ。
それも
露
ちょっ
骨
と、
なっていうのは最初。
じゃあ、
例え
今回
ば、
のコロナで少し感じてません？あんま感じてない？なんか私、車からなんか叫び声が聞こえる率が上がった感じはするんですが、
そうですか。僕はそんな
こ
外
ちの
出
気
ていない
持
の
ち、
で。
私の気持ちのせいかもしれませんけど、でも統計的にはカリフォルニアとか、チ
実
ャイ
際ちょっ
ナ
と出て
タ
ない。
ウンの、そうです、チャイナタウンのレストランが、あと、こっちだと、ポートランドだと、ジェイドディストリクトっていう、まあ、チャイナタウン的なところがあるんですけど、そこのレストランが、他のレストランに比べて、5つか、あまりにも攻撃される率が高すぎ
それは出てますね。
ると。なので、まあ、フィーリング的に、私の内側でそういう統計を見てると、なんか、この叫びはひょっとしたらと思う可能性が高くなっています。
今はだから人種関係のやっぱ、まあ、盛り上がってる人はおかしいですけど、のためにそうですけど、まあ、ちょっと前まではあんまり、まあ、二郎さんどうですか？1年ぐらい前まではそんなに。
だから昔はですね、いわゆる星条旗だとか、コンフェデレートフラッグで、何ですか、あれは連邦旗じゃないや、
あれは何です
コン
か？
フェデレートってなんて、まあ、とにかく南部軍旗か、
南
南部軍旗、南北戦
部で
争、
いいんですかね？
要するに奴隷をこのまま使い続けたいよと言った側の旗とか、最近はもうスターズ&ストライプ、星条旗でさえ、トラックにはためいていると、もう確実に ちょっと近い。てか、まあ逆に、はっきりしてる人、もう、あと、青と黒の星条旗とかですね、ああいうのが、ブルーライフマターとか、はっきりしてると逆にもう近寄らないので、あ、怖いなと思って近寄らないので OK ってあるんですけど、やっぱ、ちょっとコンビニとかストアとかでチロッと見るような人たちの方が怖いですかね。
それは、そうですね。まあ、特に、ポートランドぐらいの街になると、比較的少ないんじゃない
そう
か
ですね、
とは思
確
い
率
ます
統計的には
ね。
逆にトランプ政
な
権に
いで
なっ
す
てか
ね。
ら、もしくはトランプ政権になってからナイス トランプひどいよねっていう感じでナイスになってくれる人たちの数の方が増えているので、逆に ある意味ちょっと居心地がひどくなったみたいな、そう、世界、日本、あ、じゃないや、アメリカ全体では居心地悪いんですけど、ポンタラは逆に居心地が良くなった感じも若干なくはない。
年を離れるとだいぶきついというのは、例えば
30分ぐらい、車を30分1時間運転するとちょっとおっと、なんかガスステーションとかに入った時におっと、
それこそコロナでそのマスクをしているってこと自体が政治的な表現になってしまって、
あ、ちょっとこれ日本の人分かんないかもしれないので、トランプがですね、マスクしている人がいて、まずトランプずっとマスクしなかった、かなり6月ぐらいまで、6、7月、8月ぐらいまでかな、しなかった。
だいぶしなかったですね。
で、さらに、近くの人たち、秘書とか、そういう近くで働いている人たちが、マスクをしてると、お前な、マスクしてんのって言ってですね、なんて言うんだろう、ラディキュールしていたというふうに聞いています。ラディキュールって何だったの？だから、茶化してたの。
からか
ってたの、お前マスクなんかしてんのお前って言ってやってたと。で、だから周りの人たちがマスクしてると、俺は忠誠心が、トランプに忠誠心がないという感じになっていたと。で、結構難しかったと聞いています。
それはありましたね。で、やっぱりそれはこ
う、最近出た数字通じてアメリカで死んだ人、アメリカトップ1から3、いつもかなりの、100万人あたりの人口あたりの死者はむちゃくちゃ高いんですが、だいたい 40% ぐらいがトランプの責任だっていう数字出した人がいます。
ああ、なんかありましたね。
死者の 40%、
はい、いました。だから、まあ、確かに今、ね、田舎の方で、その、お店に入るときにマスクをしていると、結構やばいときもあるみたいですね。
友達、どれぐらいやばいですか？
サラの友達が、やっぱりそういう店に入って、その人もそこに住んでるわけですよね。で、近くの店に入ったら、なんかその辺のあんちゃんに、なんかね、お前らみたいなのみんな束ねてぶっ殺せばいいんだっていう感じのこと言われたそうですよ。もうもろに言われたって。
もろに言われた。そういう人もいます。もろに言う人も
います。実際別にそいつがなんかしたというわけじゃないんですけど、でもね、言われただけでもね。
いや、それはもう十分脅迫罪だと思いますけど。
脅迫だし、そういう人たちが銃を持ってる可能性も非常に高いんで。
Yes. ここももう少し、そうです。銃のリアリティ、最近日本統計見てたんですけど、日本1年に16人とか6人ぐらい死んでたんですよ、銃で。で、アメリカは3万人、2万人から3万人ぐらい毎年死んでるんですけれども、最近統計してここ1年か2年、3年ぐらいかな、日本銃で死んだ人ゼロなんですよ。だから昔はなんか何万倍とか言って、何千倍とか言って比較できたんですけど、ゼロだと何万倍、何千万倍にしても何もならないので。
増えないんですね、日本ってそういうのは。
何
でしょう。
だから、まあ、アメリカのリアリティってどうやって伝えていいんだか分かんない時ありますけど、
アメリカ3万って言っても半分近くは自殺じゃなかったでしたっけ。
そうなんです、おっしゃる通り半分ぐらいは自殺です、ね、はい、yes。
まあ、それでも多いですよね、
うん、それでもだから、州とか郡カウンティーによっては、調子が悪いとか、この人ちょっと最近精神的に不安定とか言うと、オーソリティが言って、銃を預かるという制度がある部分場所もあります。あと友達関係でも、いい友達だったら、ちょっと最近落ち込んでるんだよって言って、あ、じゃあ少し銃預かろうかっていうのがナイスな友達なんだそうです。
おお、
リアルですね。これは聞くと少しリアルになってくるかな。
これは、いや、でもそうでしょうね。
そうで、リアルです。半分、そうです、半分の死者は自殺ですので、あ、最近落ち込んでるんだよ、あ、じゃあ銃預かるよってのはナイスな友達です。
いや、銃もともともと軍隊でやってて、軍人で、今はまあ軍人じゃないですけど、でもやっぱり銃は持っていて、まあ、必要があれば使うというふうなことを言ってる人が、やっぱり逆にそういうなんか銃を見せびらかして歩くような、右翼のデモとか見るって、彼なんかはもう、非常に、不愉快。
そうです
ね。だけど銃というものを軽視してる。
じゃあそこをもう一個統計入れちゃいますが、アメリカは銃の数、統計に出てくる数が確か人口の 112% か 120% くらいということで、全世界で唯一で、その次がどこだっけ、ニカラグアだったかな、なんかむちゃくちゃ乱戦、ニカラグアかどうか、むちゃくちゃ混乱してる コソボだったかな、忘れちゃったんですけど、地域があるんですけど、そこでさえ人口の 12% かな、21% か 12% かしたので、この 120% と 21%、まあ、それにとにかくアメリカだけは飛び抜けて、たくさん異常に、国民の数よりもたくさん銃がある国です。一応それを言っておきましょう。
で今また銃が飛ぶように売れてるそうですね。
そうそう、このオバマの時もバリバリ売れましたけども、今もこの、まあ、COVID 混乱もしくはこの COVID 後の経済大恐慌を、はい、混乱を見越してもちろん BLM で怖かったと思った人もいるかもしれませんし、バリバリ売れてて、で最近の傾向で気をつけなくちゃいけないのは、黒人および黒人の男性が銃を買い始めたので、実は黒人の男性が銃を買い始めると銃規制が起きます。ちょっとそこまで言ってみます。そうなんですよ、カリフォルニアの銃規制厳しいんですけど、それは黒人の男性が銃を買い始めると規制が入るというこの伝統です。これはアメリカのスタイルです。白人がバリバリ買っても銃規制は起きません。
そうです
ね、笑っちゃうんですが、
それでですね、
はい、
話は変わりますが、
はい、
まあ、時間も結構経ってるので、
あと10分ぐらいで、じゃあ、一応1月6日周辺で言い忘れて、
1月6日周辺では、そうですね、まあ、結局、今になって考えるのは、僕の中の周りでは、なんであんなやつを支持するバカが多いんだっていう話が非常に。
オッケーオッケー。そこじゃあ、そこまとめちゃいます。そこ、ジローバージョン短く言いますよ。実は左側も右側もクラッシズム、格差問題、お金持ちと貧乏の両方にアドレスしているということをちょっとここフレームして、なのでここにちょっとゲームストップ入れちゃいますね。すみません。
はい
はい、ゲームストップという。
うん、
何が起きたんだろう、じゃあちょっとどうやったら短くいけるかな、まあ、じゃあバッサリヘッジファンドが、寄ってたかって人々が集まって、ゲームストップという株を買いました。なぜかというとヘッジファンドは 120% 空売りをしてたんですね。つまり空売りというのはゲームストップという、まあ、アーケードじゃないところだろう、ショッピングモールに行くと、ビデオゲーム売ってる、ゲーム売ってる会社があって、たくさん視点があるんですけど、結構みんな思い出があって、あのゲーム、特にゲームオタクとかの人たちは思い出があって、でそういう人たちで 120% って、要するに絶対もう店舗なんて、あのコロナで死ぬ業務しかないと、絶対それは落ちていくっていうので、はい、実際の株価よりも2割多い 120% 空売りをヘッジファンドがしてたんですね。でこれはとんでもないって言って、絶対これ帰ってくると信じた人たちは、やっぱノスタルジーで子供の頃の思い出とかあった人たちが寄ってたかってこの株を持ち上げまして、まあ、持ち上げって言っていいのかな、株価操作っぽく聞こえるんですが、まあ、買ったら単に株を買いまして、
ね、
そしたら昔は6ドルとかだった、まあ、当時は16ドルぐらいとか17ドルぐらいだったのが、430ドルまで、450ぐらいまでいったの、480ぐらいまでいったのかな。でそのせいでヘッジファンドが、最初私8億円、8ミリオンダラーぐらいだと思ったんですけど、よく読んだら8ビリオンダラーということで8000億円ですね。アメリカの国家予算が500兆円ぐらいなので、それの 0.2% ぐらい、ロストして、で 12っていうのも出てましたね、1億2000億円というふうな数字を出しているところもあって、そのヘッジファンドの 53% のお金がこの人々、たくさんいる人々、2万何千人かないう人々にお金が移行してしまった。でこれのせいで今ヘッジファンドは強強としていまして、誰かがこのヘッジファンドはアンエフィカルな、なんか悪いことしてるって言って、人たちが寄ってと語って、その空売りしてるところ、逆買いというか、買われたりとかすると、ということで今ヘッジファンドはものすごいフリークアウトっていうか、人によってはフランス革命が起きた、人によっては、春が来た、中東の春、スプリングオブアラブ、アラブの春が来た、はい、人によってはですね、オキパイウォールストリート、オキパイウォールストリートが本当に株式上で起きたというフレームしている人たちもいます。でこれが何を意味して、その時に特徴はですね、実は左側も右側もオタクもギークもみんな混ざって買ってるんです。だからこの格差問題、 大金持ちのヘッジファンド、じゃない、だから 53% だから2兆円ぐらいですよね。国家予算500兆円の中の2兆円ぐらい動かしてるヘッジファンドの 53% が消えちゃったっていうことを、この左側も右側も寄ってたかってやっちゃった。でこれニュースになってるんですけど、もうニュースすごい一生懸命なんかこのシグニフィカンスを予報取ろうとして、なんかあんまりなんか、まあ、とんでもないことやってるっていう人もいるんだけど、多分これはすごい。でそこへ起爆剤になったのがあれです、忘れちゃいました。泥棒でお金持ちから物を取って貧乏な人たちにあげる、ロビンフッド。
ああ。
で、ロビンフッドのアプリ名で会社名で、手数料確かなしかな、手数料ほとんどなしで誰でもすごい小さな金額で買えるようにしちゃったロビンフッドっていうのがあるんですけど、このロビンフッドの使用者の半分ぐらいがこれに参加したって言われてそのせいで今株式と、あとクリプトカレンシーですね、暗号通貨の方にもお金がドドーって今流れてる。
ああ、そっか。
ちょっとこれだから、なんだ、なんだっけ、そうそうだ、右側と左側両方とも格差問題、貧富の差にアドレスしている。ここだけきっちりフレームしておきたいと思います。そしてゲームストップイベントっていうのは、それが両方くっついてお金持ちをから国家予算の 0.2%、 8000億円バサッと取っちゃったと。一応 OK。 さあその辺は三木さん的にはこの辺はどう消化しますか。1月6日の問題と最も絡めてどう消化しますか。
そうですね、そっちは、まあ、一つには もちろんというか、ここ、まあ、30年ぐらいかな、まあ、大体、累進課税がなくなってきてから。
そう、普通はお金持ちがよりお金持ちになって、貧乏にはより貧乏になるっていう結果がもう長いこと、ずいぶんずっと続いてる。
かなり長いことそれが続いてきていて、で、なんと、まあ、アップダウンはある程度あるにしても、まあ、だんだん身分制が固定してきてる、
はい、
金持ちの子供はまあ金持ちのままだと、貧乏人の子供は貧乏人のままっていうのがだんだんこう固定
してきてる。一応その流動性を増やすためには教育を安くするか無料化するにしないと流動性は上がらないんだけど、それはあまりまあいいや、まあ、それだけ言っておきましょう、
はい。まあ、だから流動性を抑えるようなことはまあいろいろあるわけですよね、はい。まあ、金持ちにあまり課税しないとか、
そうです、
教育費すごい高くして、
はい、
いるとか、医療費もすごく高くなって、ろくな医療体制がない。それから、まあ、もう一つ、まあ、組合運動をすごく抑えられていて、で、そういう意味で、その、なんていうか、この下から上がっていくような、だからそういうゲームストップっていうのは、まあ、多分すごく、みんな興奮したのがまずめったにない。
そうなんです。普通は個人投資家があれでって言ってお金を失ってヘッジのところに戻って終わりって、普通はお金持ちがちゃんちゃんって落として終わるっていうのが普通なんですけど、
普通は昔から言われているようにギャンブルはどうもとは勝つ。
そうなんです、そうなんです、普通はそうなんです。
決まってる、たまにそういうことが、
正確にはですね、300億円ぐらいかな、あ、じゃあ3000億円ぐらいか、3000億円ぐらいは下がったところで取り戻したとは言ってますけど、それでもまだ5000億円消えたので、
だからそこの辺はまだ変わってないというか、基本的な流れはまだ変わっているわけではなくて、いつ変わるのかもちょっとよくわかんないんですが、ただ
でも変わったことが起きた、少なくとも1回起きた。で、レディットっていうその、まあ、まあウェブですよね、ウェブの、はい、チャットするボードというか、ウェブ掲示板上、だから2チャンネルと違うか、まあ、2チャンは8チャンとか5チャンとかあるのでちょっと違うんですが、まあそれに似たようなところ、レディットっていうところで人が寄ってたかって、それが起きちゃった。
だからそれはやっぱり素晴らしいことではあるんです
よね。素晴らしいこと
です。で、
あ、それなんか秩序が乱れたとんでもないって言わないんですか、三木さん。
言わないですね、結局。でもそれある意味で、ある意味で、ね、そのトランプに人気が集まったの一つには、今までの政治家とかの言うことを聞いてると、 結局俺たちは自利品だと、それは右も左も
そうなんです
結構感じていて、
そうなんです、ここは
だからこそ、まあ、日本なんか見ててもこれ僕が最近僕も前からちょっと気になってたんですけど、日本のいわゆるその指揮者っていうか、まあ、ジャーナリストっていうか、まあ、僕なんかは割とこうフォローしてた人たちね、結構まあ資本主義を批判してたりとかそういう人たちですけど、そういう人たちの中でトランプ支持する人結構いるんですよ。
どうしよう、ちょっとじゃあ日本 Q アノンも含めてですね、これまた次回に行きますが、日本のトランプサポーター、ね、日本の Q アノンサポーターをアメリカのポートランドから見ると、まあ、ポートランドっていうのは、まあ、あのトランプにガンガン攻撃されたのは割と市自体が、まあ、リベラルで先進的でプログレッシブなので、ね、ガンガン本当に直撃っていう感じで、あのなぜかトランプにガリガリやられた、まあまあ、理由がもちろんあるんですが、じゃあそのポートランドから見た Q アノン、トランプサポーター、日本側がどう見えてるか、これ次回行きましょうか。そろそろ今回90分マックスにリーチしてやりますので、これは層がいっぱいあってめちゃくちゃ面白いと思います。
あの僕結構な読んでたりした人たちが割となんかトランプサポーターになっていてで僕えっ
もちろん気持ち分かるとこあるんですよ。だから都市部にね力が集中しちゃってて、農村部とかそういう貧乏であんまり教育受けてない人たちっていうフレームはそれはある程度は分かるは分かる。
ただ確かに
人種主義の熱、人種主義の熱があんまり分からないです。人種差別主義の熱があんまり日本側に多分分かってない。
そう、あのそれも思いました。あの日本ではやっぱりレイシズムの話題はそんなにホットにはならないので、あのアメリカでは多くの人がトランプに拒絶反応を示しているのは、これはやっぱり彼がレイシストに見えるからであって。
ちょっと待って、レイシストに見えるって言います。ちょっとミキオさん、はっきりしましょう。レイシストに見える。
レイシストに見えるっていうのは、これ微妙なところですけどね。
あ、じゃあもう、レイシストだとは言わない。
というのは、彼自体が自分はそうじゃないと言って。てますし、
おー、オッケーオッケー、本人のアイデンティティをリスペクトするんですね。あ、それはまあ、じゃあ、オッケーオッケー、ある程度、アイアグリー。
ね、
本人がそう言ってるんだから。
Okay、それはまあ。
まあ、それはたとえ、なんだ、移民に、あのメキシコ来る人、移民に犯罪者が多いとか、あの殺人者が多いとか言っても、私は人種主義、差別主義じゃないよって言うし。
じゃないよって、国境を守るのは、国境を守るのは当たり前だろっていう。
Okay、あと中東の人たち危ないから、中東から入れるのはやめようとか言っても、別にそれは人種差別主義と関係ないですよね。
それはね、
本人がそう言ってないし。
それと、それに関連して、トランプがこっちも中東には軍隊を送らないよっていうんだったら、まあ、それはそれでいいのかなという気持ちですけど。
OK, OK. それは OK. OK.
だってそれは今ね。
あとちょっと一応もう一個フレーム、私にとって結構来ちゃったフレームしておきますけど、南アメリカから来た難民の人たちを親と子供を分けて、で子供非常にひどい環境で、あのシャワーとか風邪のトリートメントとか歯ブラシとかもないとか、そういうような世界に置いといたせいで子供が5人死んじゃってもまだ何もしなかった、そういう指示を出してるトランプ。一応そこもフレームしておきます。
あ、
ちょっとあのでさらに分けちゃった後、アドプションだから養子とかに養子縁組に、出しちゃって特定の教会を通して、養子縁組に出しちゃってるんですけど、その統計とか記録を一切取らずにもう戻そうとしても戻せないというレベルでちゃんとそういう運営をしたトランプっていうのも一応言っておきます。だから今一生懸命戻そうとしてもくっつかない。
アスミレーションですね。ほら
一応それでも、まあ、彼は自分はレイシストだとは言っていません。OK、OK、いいっすよ、いいっすよ。
それはね、アメリカの伝統なんですよ。
まあまあ、もちろん、ミキオさんの思うところのレイシスト、私の思うところのレイシスト、彼が自分で思うところのレイシスト、もちろんあると思います。はい。
あ、まあ、それはとにかくもう時間ですから、
はい、時間そろそろ。じゃあ、次回、またやりましょう、近いうちに。
次回もしてやりましょう。はい、
ということで最後まで見ていただいて、最後まで聞いていただいて大変ありがとうございます。
ありがとうございます。
一谷二郎のポッドキャスト、一谷二郎の YouTube でした。みきよさんも最後
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。それでは
失礼します。ごきげんよう。
一谷二郎のプロセスワークポッドキャスト、
最後まで聞いていただいてありがとうございます。